はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは。バイオリニスト指揮者の西谷邦人です。そして
高野ザンクです。
はい、よろしくお願いいたします。
随分唐突に始まったし、テンションが低いですね。
ちょっとさっきっていうか1本目がね、テンション高かったんで、こう、はい、エコーみたいな感じで。
エコー、
うん、エコーっていうんですよ。楽器の人たちは結構、はい、なんていうのかな、普通に使う言葉なんですけど、はいはいはい、同じフレーズが出た時に、同じメロディーが出る、連発出てくる時ってあるんですよね、うんうんうん。その時はエコー、じゃあここはエコーでいきましょうって言ったら、1回目は大きい音で、2回目は、弱い音でみたいな。
そういうのあるんだ。
へえ、はい、
勉強になるな。
いきなり勉強っぽいポッドキャスト、いつも浅いのに。
本当ですよ。なんかこれぞなんかクラシックの、
クラシックの
チャンネルだな。
チャンネルだな。全然クラシックのチャンネル
じゃない。なんで言い直してる。なんで繰り返し、エコー。
エコー、エコー。山彦ですね、これはね。大向かい日か。
そうね、大昔ね、うん、いろいろ。まあサル痘ですよね。
おお、よくつながまあ動物という意味でつながりましたね。
なんで？
サルだから。オウムとサル。
ああ、そうなんだ。あ、
ごめんなさい。
すげえな、
広いとこ広いですね。ごめんなさい。
がサル痘ですよ。なんか今ね、国内これ撮った時に国内初だから、もう放送されてる時はまあ何人か出てるかなと
思いますけど。もうスマ人ですよ。
そんなに。そんなには今回ね、そのなんだっけ、直接触れたりならなんかね、同じだからタオルとか使っちゃうとか、浮かすとかで広がる可能性はあるかな。
僕ね、今思いついたけど、
はい、
わざとな気がする。サル痘は今 WHO、はいはい、テドロスが緊急事態宣言出したんですよね。
そうですね、それサル痘についてね、うん、
コロナをかき消すための作戦じゃないかっていう。だってそんな昔からあるわけですよね、サル痘ってね。
みたいですね。
でしかも感染がちょっとこう、はい、ね、感染源はちょっとこう僕とかザンクさんが縁のない感じの、
あ、
感染の仕方だから。
そんなことないでしょ。まあまあいいんですよ。
まあそういう感染の仕方なんで、あの、うん、あの、そうだから、まあ関わりがねない人は。あんまり、あと女性はかからないみたいな、なんか、ね、かかりにくいっていうか。
98.8% が欧米では男性だ。
やばいっすよ。うん、でしかもだからそういうね、
そうだから直接感染ですね、皮膚と皮膚の接触で感染、うん、発疹や かさぶたに触れたり、寝具を返して、
それだけでもダメなんだ。
だから寝具を返して移るだから、例えばタオルでこう拭いたものを回し使いとか。
やだ、やばい。
だから集団生活してる人たちがちょっと、
あれだ、僕の大嫌いな、あの、回し飲み。だから、あのペットボトルの回し飲みとか言うじゃないですか、甲子園とかで。
ただ飛沫ではないから、それは大丈夫。
あ、大丈夫なんですか。
うん、まあ、逆に、あれですよね、だから皮膚と皮膚の接触だから、なんかやっぱ触っ、その感染してる人が触ったタオルとかを、じゃあ、はいっつって渡して汗拭いたりするとなる可能性があるってことじゃないかな。僕も詳しくはない
けど、ね、見てるとね、私アトピーなんで、
うんうん、
もうサル痘なんだかなんだか分かんないけど、別に全然怖くないなと思って。
そんなことはない。だけどやっぱり熱出たりするらしいですからね。
でもコロナに比べればね、大したことなさそう
だ。まあまあ病気はまあ比べるもんじゃないですから。病気はどんな病気でも。
コロナやばいですよ。
まあね、やばいっていうか数はすごい
し、僕もうな、周りで何人もいますけど、
はい、
なぜ僕はかかってないんだろうっていう。
わかんないですよ、わかんないです。かかってるかもしれないですよ。あの、国田さんも僕も無症状なだけ でもしかしたら PCR 受けたら出る可能性はある。
あ、
そっか。だから そういうレベルに今なってきちゃって、でも PCR ももう今簡単に受けられないみたいですね。
PCR に受けに行くとかかる人もいるらしいです、いっぱい。
ああ、どういうこと。
え、だから陰性なのに、
うん、
かかって、
うん、
だから大丈夫なのに、陰性なのに、
うん、
行ったら、
行ったその場でってこと。
行ったその場でかかっちゃって、その2日後になんかまたなんか強くなって、でまたやったら陽性になっちゃったとか。
あ、なるほど。一度陰性出てんのに、
うん、
その日はね。
そう
あ、それはちょっ
と、それが多い、めちゃくちゃ多いらしいです。感染力が強いから、
うん、
で今回40度の熱近い、うん、まあ、38度、39度、うん、かなり高い熱をかなり苦しいらしいです。喉も炎症起こしちゃって息ができなくなるぐらいこう腫れちゃったり中でね、
うん
うん、してで4日間ぐらいなんですって。長いんですって。いつも2日間ぐらいなのに4日間ぐらいで、だからただいきなり治るらしいです。 嘘だろっていうぐらいだんだん良くなるんじゃなくてポンってなるんですって、5日目ぐらいに。だからそれが特徴みたいらしいんですけど。
熱って何度まで出したことあります？
いやいや、もちろん41度ぐらいまでやりますよ。
ああそうですか。僕ね、最近はないですけど出したことない。
ああそうなんですね。
多分38度5分が最高だと思いますね。ああ
言っていいとダメだな、弱いっすねとか言おうかなと思ったんだけど、ああ面白くないなと思って
出たことだからツッコミとしてインフルエンザもかかったことないんで。
あ、そうなんですか。
ないです。
あ、それね、あんまり良くないですね。
でも多分アンブレイカブルみたいなもんですよ。あの多分 何者にも多分負けない体なんです。
いや、そうかもしれないですけどそれね、75まで行った時にガンってくるらしいですよ。だから
75まで行けるか分かんないから大丈夫。
あのね、それ言ってる人ほどね長生きする
んですよ。そうなんですよね、分かる、
うん、
でもね、
まあでもケアフルだからいいんじゃないですか。
ケアフルケアフル
あの注意深いからいいんじゃないですか。
ああそういうことか。突然英語、突然の英語。
そうそうそうそう、
あのなんだろうな、そうだから熱の38度5分の時は割と動けたんですよね。病院まで行って、
まあまあ8度5分ぐらい、
7度8分ぐらいかなと思って測ったら8度5分で、うわ思ったよりあるみたいな、う
ん、ショックが大きいですよね、数値を見た時
に、ね、それでインフルエンザの検査するって言われて、やっぱりインフルエンザ、初インフルエンザ、しかも今かかれないみたいな感じだったら、まあ、陰性です
ね。ああよかったですね。
それも3、4年、コロナの前、まあ、3、4年前ですけど。でも子供の時、あ、でも子供の時は分かんないですね。もっと高いの出したかもしれないけど、
でも、ね、熱出した方がいいらしいですよ。あの、がんにかかりにくくなるらしいですよ。
ああ、なるほどね。熱で菌っていうか、その細胞が、うん、がん細胞を殺すのか。
ま、毎日カッコン糖飲みましょう。
でもね、
平熱高くしましょう。
腸のケアはしてます
よ。
あの、ヨーグルト食べ始めました。
ダメですよ、あんなお酒いっぱい飲む人が、ちゃんぽんしまくる人が。
ヨーグルト超いいですよ。R1 ヨーグルトを毎日食べてました。腸活し始めました。
あれって、はい、ちょっと今ご飯食べてる方、ね、ポチッと消してくださいね。
はい、
あれって、
うん、
トイレ行った時硬くなっちゃって出なくなるんですか。
ああ、そうかも。逆に。そうかもね。
僕だからお通じが悪くなるからあれはやめてるんですけど、なんか本当に具合悪い時、せいろがんの代わりに ない時に、
いやいや、そんなわけはないんですけどね。乳酸菌ってそんななんかその硬くするもののような気はしないけどな。
いやー、ヤクルト1000は欲しいです。
あ、今買えないですか、やっぱり。
まあ探してないですけどね、
うん、
でもヤクルト1000飲みたいなって。今欲しいもの何ですかって言ったらヤクルト1000って言います。
なるほどね、うん、じゃあヤクルト1000
手に入るといいですね。
そうですね、
はい、じゃあ
ぜひこちらまで送っていただいて。
いや、あのこれ音声ですから。
こちらの
住所、はいはい、じゃあ、今日はこういう感じのテンションでいきますんで、ダラダラ聞きたい人だけ聞いてください。
はい、
くにとのポッドキャスト。
くにとのポッドキャスト。このポッドキャストはバイオリニスト指揮者の西谷邦人さんが音楽、趣味、そのほか興味のあることについて語る配信番組です。この番組は Apple Podcast、Anchor、Spotify などで配信されているポッドキャストですので、チャンネル登録、購読をお願いいたします。また Twitter アカウント、Gmail アドレスも開設しております。
はい、ありがとうございます。
はい、
なんかいつもとちょっと違う風になると違う風になりますね、当たり前ですけど。
小泉進次郎公文でした
ね。優勢
それ、あ、それはね、
お父さんの
ね。
はい、今日は、健康診断とか、YouTube ライブ配信始めたってこととか、あと、私の悩みをね、3連発、ちょっと、話していきたいなと。
はい。
うん、もう今言っちゃいますけど、
はい、
一発目、二発目はカモフロフラージュです。
カモフラージュ、
うん、カモフラージ
ュ。じゃあ、3個目だけ
聞いてください。3個目だけは、まあ、もう1回目、1つ目、2つ目でみんな開けてプチって消してくれればいいんだ。 3個目の悩みは真面目です。
だから
やばいやつです。
みんな飛ばして木をプルルルルル
ルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルル
ルルルルルル
ルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルル
ル
ルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルル
どこ順天堂でしたっけあれ
の近くの
近く
あるんですよ、検診センターみたいなのね。でそこ行くと あの日にちもに時間もなんか選べない時もあって、
はい、
で最悪だから1時とか2時の時もあるんですよ。なんで1時2時
ってちょっとあのちっちゃい
建物。そうそうそう、
ああ僕行ったことあります。
あります、
胃の検査行
きました。あ本当ですか、綺麗ですよね結構ね。
綺麗です、綺麗です、新しい建物。
そうなんです、うん、しかしながら、
はい、
1時とか2時台で辛いんです。何が辛いって、だって水しか飲めないっていうね、
はい、
食べ物を食べれないで1時まで
行けなくちゃいけない。午後の人も朝食べちゃダメなんでしたっけ。
そう
そっか、はい、
だから軽食ならいいとか何とか言ってたんですけど、うん、でも嫌なわけですよね。
まあね、まあね、はい、どうせだったら抜いちゃおうってやつですね。
そう、はい、多分ね、でもそれであとね体重が低く
なっちゃうんじゃ
ない かなと思うんですけどね。まあだからそんなことでちょっとそれ嫌だなと思ったんで、うん、今回はもう歩いて10秒の診療所
はいはいはいはいはい
行ってきました。
あそこでもやってくれる。
もうやってくれるなんて思います。すごい早いし、
うん、
あの予約も口頭で、
はい
はい、いつがいいですかって、もう1ヶ月先くらいなのかなって思ってたんですよ、その感覚から言って、はい、いつもの、
はいはいはい、
そしたらいやあの明後日でもいいですよみたいに、えとか言って、いやじゃあ明後日だとちょっと心とは体の準備ができてないんで来週お願いしますみたいな、
はいはい、
やっぱりほら作んなくちゃいけないですから その日に ね、
はい、
結局作れないですけど
ね、仕上げなきゃいけない、
そう仕上げない でまあやって、
はい、
新谷さんって言われて、え新谷さんって誰みたいな、
うん、
で僕だろうけどごめんなさい無視させていただきますと思って、
はい、
新谷さんし西谷さんとかあはい僕ですみたいな、分かってたんだろう前みたいな顔されて
ね。さすがでもそこ強いですね、強い
で、うん、あの注射って献血、
あ注射血液検査ね、
血液検査は、
はい、
長いんですよね、こうピューって出てくるのはいっぱい取んなくちゃいけないし、
3本ぐらい取る？
そうなんですよ、はい、だってコロナの時とかインフルの注射って一瞬で終わるんですよ本当に。あコロナはちょっと長いんですけど、インフルの注射ピーって終わるから、まあ、15秒ぐらいで、い
や、まあ、もっとあれですからね、それは予防接種ですからね、抜くからね
血を、血を抜く方って痛いですよね、気分が悪い。であの時に抜かれてる時に 見る方ですか見ない方ですか、あのその打たれてるところ
。ああ僕は基本ダメなんで、
僕も見ない
苦手なんで、ただあの針入れる時、あの今でも なんて言うんだろう、針がこうあって、うん、針だけのやつですよね多分今、
はい、
針だけあって管が、
はい、そうそうそう、
あれはいいんですよ。
何がダメなんですか。
あの昔注射器、
はい、
注射器型でまず刺すじゃないです
か、はい、
でその注射器の後ろのにこう、
はい、
あれなんて
言うんだろう、取ってみたいなやつ、なんてスポイト、
違うスポイトじゃなくてこうあの試験管みたいなやつ、
はいはいはい、
それをグッと刺して、
はい、
それでどんどん抜いていくんです、3本ぐらい取るんです。
怖い。
そうなると、
うん、
お分かりかと思いますが、
うん、
針がそのそれを入れるたびに針がちょっとグッと入るんです、
う
ん、
あーやだ
ー、3回痛いのあれ。それがある時からそれになったら
もう、じゃあまだマシなんですね。
マシですよ。
うん、なんかあれやってる時にね、地震が起こったらどうしようとか思わないですか。もう震えてた、で地震が起こって看護師さんがパニックになったらどうしようとか。
ならない、今大地震だったらなるけどね、
うん、そうそう大地震、うん、
だけど、
うん、
でもほら血取るから当然管も太いし、だから痛いのは当たり前ですよ、
うん、あ
傷がその分深くつきますか。
いやもうあれが一番嫌ですよ、うん、でその後レントゲン、
はい、
カシャッ出てますって言われて、
胸部ね、
あそうそう、
ね、胸ね、
そうそう、
胸のレント
ゲン、肺はねいいですって言っといて、別にタバコ吸ってるわけでもないし、何いいかと思って。
あ、肺もレントゲン、肺も見えますよ胸部レント
ゲン。あ、そうなんですか。
はい、
あそうなんだ。はい、まあ、なんかで終わった後も先生も大して見てないですね、若いから大丈夫でしょとか言って、
すぐ見てくれんの。
すぐ見てくれる。若いから大丈夫でしょとか言って、うん、あ大丈夫大丈夫とか言われて、
はい、
ああ僕並みに適当だなと思って。でもすごいいいお医者さんで、まあ、ありがたいですけど、で終わったんで、
はい、
そうね、いつもね1時間以上かかる、1時間以上かかるのが30分で終わっちゃった感じで、 おすすめですよ診療所。
へ
おすすあのもしよかったら、
はいはい、
あの練馬区からそのあの検診のね、あれはお知らせが来たら、
はい、
もうあのそこで
やる、なるほど、
うん、口頭でいいんでね。
へ
で ただね、嫌だったのは、
はい、
なんか待ってる間ね、
はい、
ゴホゴホゴ
ホ、あー、はいはいはい、
で、うちでそこはコロナの人は受け付けないわけですよ。うちは PCR しませんよって言って、
うんうんうん、
言ってんのに、
でもまあ具合悪いと来ちゃう、風邪だと思って来ちゃう人、ね、
うん、そうそう、いや、あの席だけなんでとか言って、
ああそうそう、だからそれで来ちゃう人はいますよ、当然病院だから。
で、いや、うちは PCR しませんよって3回ぐらい言ってるのに、
うん、
いやもう席だけなんでとか言って、いや席だけの場合もあるでしょコロナはと思って。
だけどまあ風邪の要は診察はしてくださいってことですよね、その方はね、
うつしに来んじゃねえよとか思ってこっちは健康診断なんだよとか思って、
うん、
健康診断でうつされたらたまんないじゃないか、まあね、健康じゃなくなるじゃないか、
病院って基本ほら具合悪い人がいるとこですから、うんうん、しょうがないかな。
まあ置いといて、
うん、
あ、尿検査は楽でした、はいはいはい、あのね、はい、練馬区の尿検査は朝自分で眠いのに、
はい、
あ、やべえ、おしっこ しあする前だったらよかったみたいになって、うん、それで
渡され、事前に渡されるの、
キットを渡されるんですよ。で、なんかで折り紙みたいなの作って、箱を作って。
へ
え、ちょっと待ってください。いや、どうやってるんですか。
あの、こう、なんかこういうね、そう、専用のプラスチックのがあるんですよ。超取りやすいです。
何それ。わかんないけど、
はい、
もう箱をやって、
はい、
でそこにピューってやって、でスポイトで取っていくわけですよ。
なるほどね。
それが普通のやつ。
はい、
でも今回は、うん、コップに入れるだけでいいっていう、
その場でね、
でそれであのなんかね、小窓みたいなのがあって、
はいはい、
小窓に、はい、そこの中に入れといてくださいみたいな、ポンと置いとく、はい、なんだこの簡単さは、診療所素晴らしいと思って。
あ、そうですね、尿検査されてると、うん、こういうのがあるんです。
え、何これ、
これをこうやって、
すげえ簡単じゃないですか、
もうパチンって止められる。
本当だ、21世紀の検診、
ピーポール
3、2、
ね、もうあるんです、
これいいな。どこでやってるんですか。
秘密です。
あ、はい、
はい、
なんか長くなったんで新 CM 行きますかね。
はい、
はい、CM 行きたいと思います。おはようございます、こんにちは、こんばんは。石神インターナショナルオーケストラ音楽監督の西谷邦人です。石神インターナショナルオーケストラ、略して社交系は、東京都練馬区石神公園を本拠地に演奏活動を行っている弦楽オーケストラです。楽しみながら熱中して練習していたらあっという間に上達していたをモットーに各州で練習しております。現在社交系では団員募集を行っております。募集楽器はバイオリン、ビオラ、チェロ、コントラバスです。ぜひ石神インターナショナルオーケストラ公式ウェブサイトの LINE 募集ページ内にあるお申し込みフォームよりお申し込みください。ぜひ私たちと
一緒に演奏しましょう。
はい、今日もダラダラいきますよ演奏と健康診断について。
はい、何を読んでるの
一応カンペみたいなのね。
何を話すか分からなくなっちゃったから。
そうそうなんですよ、はい、あれ、なんだろう、
演奏と健康診断は結局、じゃあ血液検査とかはまだ分かんない。
あ、ごめんなさい、結果はまだ、
あ、なんかそのレントゲンだけ。
そうなんですよ。
でもまあ、最初電話かかってこないってことは大丈夫です。
あ、そうですね、うん、かかってきたことあるんですよね。
ないです、ないです。
あ、ないでしょ。
電話かかってきたことはないんで。
肝臓かなんかが良くなかったことがあるとか言って言って。
いや、肝臓は大丈夫です、今のところね、分かんないけど。
お酒飲んでるから気をつけなくち
ゃいけない。今度の、今度は
飲んべえだから。
どういうキャラ付けされてるのんべえで努力しない人最悪の人間じゃないですか。
え、ちょっともう思い出せない、どうしよう。演奏と健康診断について喋る予定だったんですけど、はい、なんだろうな、
なんか演奏が良くなるとか、その演奏のなんだろう、演奏する期間と、まあ、体調と演奏かな、うん、ずらさなきゃいけないとか、そういうことじゃないですか。
多分そういうことでしょうねはい、終わります。
はい。思い出したら言ってください。はい、
じゃあ次行きます。じゃあ悩み3連発。
はいはいはい。ああ、今のは悩みじゃなかった、報告だった、
ね。そうなんですよ、
はい。
はい。最近ね、じゃあまず一発目ね。
はい、
カモフラ、フラージュ。
はい。
アレルギーの薬をちょっとね、ずっと飲んでるんですよ、毎日。
はあ。
今も。
はい。
今花粉症の時期じゃないけど。
おお、はいはいはいはい。
なぜかというと、うん、 交尾炉だったの覚えてます私、
なんか前おっしゃってましたね。
そうそうそう、ちょっとね交尾炉にかかってしまって、要は交尾炉って、うん、鼻水とかのが喉の方に行っちゃって、うんうんうん、で咳が止まんなくなっちゃうっていう、うんうん、そういう病気なんだかアレルギーなんだかなんだかなんですけど、うんうん、で、もう私の先生はもうそれはでどっちかなんですよ可能性としては。一つは痰が絡まってるから痰を除去するためとか、うんうん、でだから抗生物質でその痰が溜まりやすいのを菌をね殺す、うんうん、もしくは、ステロイドで治すみたいな、どっちからしいんですけど、うん、どっちもいただきまして、どっちも飲めとか言われて、
うんうん、おいいんだ、
うん、でも1ヶ月半ぐらいずっとアレルギーの薬も全部飲んでたんですよ、
はい、
そうするとやめられなくなっちゃ
う。あ
それだからすごい
症状がやめられなくなっちゃうから、
ね、麻薬ですよ麻薬本当にだからずっと飲んでたからで調子良かったんですよおかげさまで、
はい、
でやめてから、はい、別にこれ昔の状態と同じなんですけどね、うん、鼻が詰まっててよく、うんうん、なんですけどもうアレルギーないと痒くなアトピーも痒くなるし、
うん、
もうレッスンしてる状態じゃなくなるんですよもう痒くて痒くて、
うん、
だから最低限の今アレルギーの薬を飲んでるんですけど、うん、渡されて、
はい、
どうしよう、はい、悩み
1。でも薬良くないんですよね本当に、効かなくなるから
立ちたい薬を。
そうなんかもう会話がここだけ聞いたらちょっと危ない話
ですね。そうそうそう、会話を立ちたい、
会話じゃないね薬を、
ね、薬会話を立っちゃったら終わっちゃうこの番組薬ありがとうございます。
でも僕も昔市販の風邪薬、
はい、
弱いやつなんですけど、はい、を特に、まあ、朝起きるとちょっと喉いがらっぽい時とかあるじゃないですか、うん、
はいはい、
そういう時にも朝は何だろう、それを飲むことが癖になっちゃって、
あ
そしたら本当やめられなくなりました1年ぐらい。
うわ
でそれがないとなんか鼻がずるっとするなとか、僕ももともと僕も今結構鼻をすする癖があるんで、
うんうんうん、
その垂れてくるわけじゃないんだけど、うん、だそれをやってて、でもそれって結構市販のその弱い薬にしてはでもちょっと風邪っぽいなって時に、
うん、
飲むと落ち着く薬だったのが、うん、本当にそのちょっと具合悪い時に飲んでも効かないの、
うん、
でやめたんですよ。やめて1年ぐらいして本当風邪っぽい時に飲んだら今度ちょっと効きすぎ、
へー、コーヒーもそういうとこありますね、カフェインとかもね。
あそうですか、カフェインね、そうかも。
じゃあ頑張ってやめ、でもこのやめるっていうのが支障が出てるんですよ。
なんかタバコみたいになってきますね、そのやめるやめないがね。
いやタバコの方
が減らせばいいんじゃない
ですか。じゃあ薬を切ればいいか、半分ぐらいしてみるか。
それは回数1日3回もし飲んでとしたら朝夜だけ、
今1日1回なんですよ。
ああそっか、
だからじゃあ2日に1回ぐらい、じゃあ薬じゃあ
減らす量減らす
量、じゃあ切って減らすか、うん、昔看護師さんに教わったことで、なんか薬は、うん、日大さんがちっちゃいから、
うん、
精神低いから切ってやればいいとか、
うん、
分かりました、解決しました、ありがとうございます、
はい、やってみてください。
じゃあ次、僕 YouTube ライブ配信始めたの知ってます？
知ってますよ。
お嬉しい、ザンクちゃんに見られてるなんて、
いや見たいない
です超最悪なぜこの人
宣伝がツイッターに流れて
るから、ちゃんとピッと押してくださいよ。
あれってアーカイブ残ってるんですか？
はい、残ってます、
ね、
残してます。
ライブだからもう流れてっちゃう。
いやいや、そういうやつ、
投げ銭吸い取られちゃうかなと。
はい、でもお金取られ
ちゃう。スパチャが
スパチャとかそういうのしてない。
すげえ吸い取られて気がついたら
違いますよ、
残高がゼロになっちゃったみたいな、
そういうやつかな。違いますよ。YouTube ライブ配信は実は登録者数1000人いないとできないものだったんですよ、
はい、
最近まで。
へ
で最近50人に一気に減ったんですよ。だからめっちゃハードル低くなって、
はい、
多分インスタグラムとか、
はい、
ツイッターもかな、フェイスブックもライブ配信ができるようになっちゃったんですよね、
う
ん、
あ、そうですね、そうですね。
だから YouTube もできるようにしなくちゃって多分思ったんだと思います、もっと気軽に。
ほう、
うん、でなんでだから50人減ったんで、ちょっと僕も、はい、で今までねインスタライブやってたんですけど、ちょっとずつね、
うん、
うん、YouTube の方が登録者数いるし、うん、YouTube やろうかなと思って、うん、今始めました。
はい、
どうですかね、どう思います、どん 配信の方が面白いかな、楽なんですよ、編集しなくて済むから。
そうそう、ライブは本当に編集しなくて済みます。だからそれは僕もツイキャスを、僕はツイキャスを、一人ツイキャスをやってますけど、
編集してない、
ライブですか。
あ、そうですね。
で、あとは、まあ、ルペさんとやってるのもツイキャス。なんでかって、うん、なんでツイキャスは僕がいいかっていうと、強制的に30分で終わるんです。
あ、30分なんだ、
ツイキャス。ただ、うん、なんかお茶とかもらって、要はこう見てる人がお茶とかくれるんですよ、うん、でお茶がなんかいくつかたまると、それあるいはなんか投げ銭じゃない、うん、お金じゃないんですよね、うん、そういうアイテムを使うと伸ばせるんですよ、また30分以上。あ、
面白い。
だけど、うん、僕は30分の中でどんなにこうネタがなかろうと30分話す、うん、どんなにネタがあっても30分できっちり終わるっていうのがもう潔い、
うん、
で編集もない。だから一人で喋るのは、うん、例えば15分ぐらいでネタがなくなっちゃっても、うん、伸ばして伸ばして30分にする、うんうんうん、でも見てる方も聞いてくださってる方も30分でどうせ終わるとは思ってるので、いつまで付き合えばいいんだみたいなことにはならないじゃないですか、うん、だそれをしてライブだし編集しなくていいしっていうのが僕はツイキャスを作ってる理由なので。だから YouTube もそれが、要はライブ配信って本当にそのやっぱりなんだろう、録音したものとが書けるのと違いますよね、うん、あと反応がやっぱりあった方がいい、ライブをやるなら、
うん、
反応がやっぱり一番もらえる、
うん、
それによって自分の思ってたことと違う方向に進んでいく面白さ、
うんうん、
それはあります。
ゲーム感覚ですね、そのツイキャスはね、ちょっとそれが面白いですね。その、
うん、
YouTube は別に制限ないんで、
そうそうそうそう、だから僕、まあ、ものによっては YouTube でやった方がいいと思うんですけど、うんうんうんうん、誰かとじっくり話すんだったら YouTube の方がいいかなと思ったりはしてますけど。
なるほど。
なんか一人喋りは30分が潔いなと
思う。僕はまあ5、6分とか10分、15分とかなんですけど。
まあレッスンですからね。
あ、まあレッスンの前の、
ああそうなんだ、
前に抱負を語るみたいな感じです。だから校長先生のお話ですみたいな感じ。一番最後にしようか前にしようか迷ったんですけど、最後だと疲れて。
あれってこれからレッスン始めますっていうのは、レッスン始めますの前のやつを流してるってことなんです
か。そうなんですよ。だからまあなんだろう、その時の、
はい、
なんだろう、あので何にもその宣伝しないでいきなり始めるんで、うんうんうん、その時に見てる人は6人ぐらいですよ。
うんうんうん、
で、まあ、で後でバーってみんな見てくれればいいやと思って、
うんうんうん、
でそれでやってるんですけど、うん、まあ、最後にやる、うん、レッスンの終わりにやるのを考えてたんですよ、はい、その方が多分視聴者数は多いだろうし、夜の方がみんな見てくれると、
は
い、10時とか11時にやっても多分みんな見てくれない、
朝のね、そうですね、
っていうのを思ったんですけど、はい、夜にやるとちょっとネガティブになる、疲れててネガティブになる可能性し、あと生徒のことを喋ってしまう可能性があると。
あ、なるほどなるほど。今日こうだった。
今日こうだった。だからそれは良くないんで、うん、もういきなり朝にネタちゃんと考えておいてやるみたいな、うん、いいかなと思って。
ちょっと見てみます。僕はレッスンだと思ったの。
あ、違います違う。そんな危険なことはしてない。危険じゃないかもしれない。いや違うんですよ。そんなことが悩みじゃないです。
はい、
この今回はアメリカで、
はい。
行くじゃないですか、アメリカ行くじゃないですか、はい、今度10月、はい、秋に行くんですよ、はいはい、2週間ぐらいね、
はい、
でその時にいっぱい動画を作ろうかなと思ってるんですよ、うん、向こうで、
はいはい、
で当初考えてたのは動画をちゃんと作って編集してやろうかなと思ったんですけど、
はい、
配信あるじゃんと思って、配信はすごい簡単だからやろうかなと思って、
うん、そうですね、
そうですね、どっちもやれてもいいのか、どう思います、そこら辺のやり方。例えば空港に着きましたみたいな、うん、空港に着いたのを編集してやるか、それとも配信でやった方が、どっちが興味がそそられるのかなっていう、うん、配信の場合はもちろんその後に配信しますよ、ライブ配信終わった後もアーカイブとしてやりますから普通にみんな見れるんですけど、
ライブの方がいいんじゃないですか。
ライブの方がいいですかね、
うん、そういう部分はね、うん、だって編集されても紹介だけで終わっちゃう
から、あ、長くなっちゃうからどうなんだろうなと思っちゃう。はい、要は編集した方が短く綺麗に収まるから見やすいっちゃ見やすい、
うん、何かこう紹介をしたいんだったら編集した方がいいですよね。
ああ、なるほど。
ここを見てほしいっていうポイントだけを編集して出せばいいから。ただでもなんかダラダラと見てねみたいな感じだと、でもどうなんですかね。そうするとリアルタイムで見た人はなんかこう、なんか、ああ今ここにいるんだ、
ああそっか、 で、しかも時差があるから、
うん、そうそう、
だけど面白いっちゃ面白い。
それは面白いですよね。
はあ、2台持ち歩か。右手でライブやりながら、
はい、
左に手で写して、
はい、
やっていく。で、後で編集するかな。アーカイブ編集することできないんですよ。
あ、そうなの？
うん、
YouTube の？いや、一旦ダウンロードすればいいんですよ。
ダウンロードができない。
できます、できます。
そうなんですか。
絶対できます。自分の動画はダウンロードできる、できるはずですよ。
そうですか。
はい。
まず写したものを中に入れてくれればいいんですけどね。その同時に配信しながらその iPhone の中に入れてくれればいいんですけど、その動画を。
ああ、じゃなくて YouTube からダウンロード
する。YouTube からダウンロードか。
うん、YouTube に自分が上げた動画は MP4 でダウンロードできるんで、それを編集すればいいんですよ。
どうやってんだろう、後で教えてください。
はい、
ちょっとわかんないです。
はい、
はい、ありがとうございます。あ、じゃあちょっと今いい情報があったんで、ちゃんと悩み解決しました。
じゃあ、でも、それ3つ目ですか？
いや、2つ目です。
ああ、じゃあ、
最後。3つ目はやばいやつなんで、
はい、
はい。もう皆さんも聞いてませんよね。ね。
はい。
はい、じゃあ、まあ、聞いてる方は、耳を塞ぎながら。
うん、あるいは状況次第で、ここから先、なくなります、
うんうん。あ、そうですね。
はい、
急に
、
うん、
あ、本日もお聞きいただきって始まったら、察してください。
察してください。
はい、
はい、はい、やっぱり飛ばしちゃいましたね。
そうですね。まあまあ、ちょっとそんなにでもなかったけど。
あ、そんなでもなかったですか？
そんなでもなかったけど、
そんなでもなかった。
なんかこう、爆弾ってわけではなかったんだけど、
はい、
ちょっと不発弾だったなって。
あー、不発弾。
ま
あ、
もっと爆発させた方が良かったかもしれないし、
うん、
あ、本当は爆弾だと思ってたけど、
うん、
くす玉だったよみたいな話、どっちかだったらよかったなと思ったから。
あ、なるほど。だから、じゃあこの3つ目のお話は、
はい、
それが
起こった後、そうそう、ちょっと寝かした方がいい、
寝かして、
うん、
後で皆さん聞ける。
だからこれは、実はこれが3つ目 の悩みだったんですっていうのを後で言えばいいから。
わかりました、
はい、
じゃあそういうことで、すいません、いきなり飛ばしてしまって皆さんびっくりしたと思いますけど、
はい、びっくりっていうか、ああ、やっぱりねかもしれないけど、
うん、悩み、最初の1発目2発目はいいですね、アレルギーと YouTube の話はね、
はいはい
は
い、
その3つ目の、
はい、
まあ、なんかの
そうですね
やつ
は、
ちょっとお待ちください。
そうですね、だすいません、なんかあのキュルキュルキュルキュルつってここまで来た人、そうそうそう、申し訳ない。
何関係くらい言ってもいいかな、みんな気になっちゃうかもしれないから。
まあ、音楽関係です、
ね、音楽関係ですね、やっぱりね、
はい、
あの女性関係じゃないですね。
あ、そうそうそうそう、う
ん、音楽関係、
人間関係でもない、
人間関係の話じゃない、あの、うん、皆さん、
うん、
そう、本当の音楽の音楽ですね、
はい、
あの、話でした、
はい、
あのもうなんかもう作曲家をディスるぐらいの感じです。そ
う
そ
う、撮っときましょう、撮っといて、うん、はい、これ後に流せる時が来たら。
そうなんですよ、
はい、流せばいいよ。
そう、今ね、まあ、はい、じゃあちょっとそれ申し訳ないから切りすぎちゃってね、
は
い
は
い
は
い、じゃあちょっと他の似ている
、はい、
似ている愚痴、
はい、4つ目、
4つ目、うん、あの番外編みたいな、
はい、
ドビッシーの今ね、あのピアノトリオを練習してるんです、
はいはいはいはい、
ミクプロのために
、はい、9月
で、今その譜読みって言って譜面を読んでるんですけど、
はい、
これが、ね、ドビッシーがピアノじゃない、バイオリンを知らなすぎるんですよ。だから、わけのわかんない音を2つ鳴らして、絶対和音でできない和音を鳴らしてきて、
はい、
どっちか選べみたいな、そういう指示が出てくるんですよ。
あ、どっち弾いてもいいってこと？
そうそうそうそう、何それみたいな。でスラーも適当に適当ではないんですけでしょうけど、うんうん、ピアノのためのスラーみたいな感じで書かれてて、バイオリンでのスラーは弓順になるわけなんですよ、ダウンとかアップのね、
はいはいはい、
だからそういうのをドン無視して書かれてるんで、はい、全部自分で判断してやり直さなくちゃいけないっていう、そういうのもやっぱ大変ですよね、
はい、
まあそういう感じのでかいやつを今言ったという思っていただければ。
ちょっと違ってた、
ちょっと違ってた、
ちょっと違ってたけど、まあそういう感じ
です、まあそういう感じですね、はい、はい、いろいろね、 YouTube とか
はい、
インスタとかなんかいろいろ視聴機会が多くなってきましたが、
はい、
ぜひ見ていただければと思いますし、
はい、
このポッドキャストも実は220回目です
。お
ー、222になりますね、次回あたりね。2022年2222回、
そうね、
うん、
はいはい、
どうですか、こんだけ長くやってみて。
本当ですね、すごいですね。
あのね、視聴回数もね、
はい、
すげえんすよ。
すげえんすか。
ちょっと今ちょっと調べてます。
はい、
あれ？
あ、それトータルでってこと？
トータル。
トータルはすごいでしょうね、それは。
アンカー。
10人見てたって2200回だし。
うん、うん、万回ですよ。
それはそうでしょう。220回やってますからね。あ、でもまあそうか。そうね。それは大したもんですよ。さすがですよ。さすが、
ザンクさんのおか
さ
げ
す
で
が
す
西
よ。
谷邦人ですよ。
ザンクさんのおかげです
そ
よ。
れ
なんか
は。
ログインからしなくちゃいけないからやめます。
はい。
た、なん、何万回かですよ。
雑。
もう、いや、
で
も、
まあ、
5、6
それ
万とか元です
言っ
よ。
てると思いま
視
す
聴
よ。
回
は
数も。
い。
な、もう、ね、長年続けてきましたからね。
そうですよね。
すごいです。ありがとうございます。お付き合いくださって。
はい。
そのうちね、ザンクさんも顔出し OK になってね。
はい。
あのライブでやりたいですよね。
まあでもその前に221回があるかな。
なあ。はい、長くお付き合い、あ、そうでもなんか切っちゃったから長くお付き合い。はい、今日もお聞きいただきありがとうございました。お相手は私西谷文人と
高野ザンクでした。
はい、ありがとうございました。おはようございます、こんにちは、こんばんは。クニトインターナショナルユースオーケストラ音楽監督の西谷邦人です。クニトインターナショナルユースオーケストラ、通称クニトオケは、練馬区石神井公園を本拠地に置く6歳から高校生までの学生のための弦楽オーケストラです。現在クニトインターナショナルユースオーケストラでは団員の募集を行っております。募集楽器はバイオリン、ビオラ、チェロ、コントラバスです。ぜひクニトインターナショナルユースオーケストラ公式ウェブサイトの団員募集ページ内にあるお申し込みフォームよりお申し込みください。ぜひ